私ね、今年の9月の中旬からね、不動産会社のね、事務員さんっていうね、そんなポジションでね、仕事を始めたわけなんですけどもね、まあ、気がつけば1ヶ月半ぐらい経ちますよね。9月中旬からだからね、で、10月中旬からの、今下旬ですから、今日10月28日となってますからね、1ヶ月半経つわけなんですけどもね、いやー、びっくりしまして、私。何にびっくりしたかっていうとね、まあ、1ヶ月半経ってね、そんなに戦力になってないっていうのはもちろんね、びっくりしてますけど、まあ想定内じゃないですか。パルナイトが使えない男だっていうのはね、まあ皆さんわかってると思いますから、まあそれ想定内と。こんなことにびっくりしたわけじゃないんですよ。昨日ですよ。10月の27日。ね、一本の電話がありましてね。で、会社にね、電話鳴ってきたわけよ。かかってきたわけ。で、私が取りました。ね、はい、パルナイトですと。ね、〇〇不動産のパルナイトですって。そしたら、まあ、身内なわけですよ。会社の人。別のね、ところからね、まあ、エリアのマネージャーっていうのかな、ね、の人が、かけてきて。で、あ、パルナイト君お疲れ様っつって。あ、お疲れ様ですっつって。今ちょっと時間大丈夫って言われて。はい、大丈夫ですって。なんだ、俺宛てに電話とかなかなかないだろうと思ってさ、なんだろうと思って。もう1ヶ月半経つから、ね、研修期間が終わるから、パルナイト君は、ね、まあ10月いっぱいで終わりとか、そういう話も、ね、なきにしもあらずじゃないそんなのさ。だからさ、そんなね、話来るのかななんて思ってビクビクちょっとしながらさ、話聞いてたわけ。パルナイト君話ちょっといいっつって。はい、大丈夫です。つって。あのさ、つって。11月1日から、ちょっと違う店舗の方に行ってもらいたいんだけど、って言われて。なるほど、つって。ちょっと遠いんだよね。ちょっと遠い店舗なんだけど、ま、いろいろとね、改革をするにあたり、ちょっと私、ね、一旦、そっちのね、お店に移動、まあ、してくれよ、という話があって、まあ、会社のね、決定でございますから、そりゃね、嫌ですとは言えないからさ、あ、大丈夫です。わかりました、つって。そんで、まあ、11月の1日から、だから10月の27日に言われて、それまで何にもそんな話でなかったんだけど、急に、11月1日から、これまでね、1ヶ月半お世話になった店舗からは、私いなくなり、全然違う店舗に、行くことになりました。別に、そのなんか、窓際族みたいな、それなんか追いやられてそっちに行くってわけじゃなくて、たまたま、俺のいた店舗がね、ちょっといろいろと、まあ、変わろうとしているところで、それで一時的に私、そっちのね、違う店舗に行くと。だからもしかしたら、ちょっと1ヶ月、2ヶ月ぐらい経ったら、また戻ってくるって可能性は、なきにしもあらずらしいんだけどね。ちょっとわかんないね。噂レベルだから、それはね。でも、まあまあ、移動ですよ。だから、新しく入ったね、この不動産会社の事務員として頑張っておりましたけどもね、早くも1ヶ月半で移動というね、スピード移動とね、なりまして。いや、びっくりしちゃってさ、だから、あと何日ですか？今日、ね、昨日聞いて今日普通に仕事してたけど、明日、明後日、し明後日？しかも、明日は仕事ありますけど、明後日休みだからさ。だから、実質、今の店舗に行くのって、明日含めて2回しかないんだよね、もうね。そしたら、もう11月1日から、新しいお店、行かなくちゃいけないということでね。まあ、事務員さんやることそんな変わんないと思うんだけどね。とはいえ、まあだからゼロではないとはいえね。でもさ、やっぱり、 1ヶ月半でね、築き上げてきた人間関係とかさ、少しあるじゃない。あと、お昼の休憩の時どこのお店行くとかさ、まあ、マックしか行かないんだけどさ、マック行ったりとかさ、帰りね、どっか寄って帰るとかさ、近くに本屋さんがあるとかさ、まあいろいろね、便利だったんだよ。しかも、ドアツードアで、家からね、会社まで、まあ35分ぐらいだったんだよね。これがさ、新しいお店に行くってなると、55分ぐらいかかるんだよね。20分遠くなるのよ。いや、20分遠くなるって結構よ。で、20分早く起きりゃいいじゃんって言うかもしんないけど、朝の20分って結構じゃん。で、今、俺今仕事だいたい20分前ぐらいに行ってるわけ。だからそれがさ、同じ時間に出たんだと、もう遅刻なんだよね。ギリギリになっちゃうから。ジャストで着く感じになっちゃうから、だからやっぱり20分なりね。で、電車が遅れるかもしんないから30分ぐらい早く出なくちゃいけないってなると、もうこれは、ねえ、なんか、せっかく、10時出社でいい会社なのに、なんか、結局、9時半出社の人とあんまり変わんないようなね。そんな、なんか、生活サイクルになりそうでさ。なんか、しんどいなと思って。ねえ、だから、まあ、どうなるかわかりませんけどもね。1ヶ月、2ヶ月で戻ってこれるかもしんないからさ。まあ、それを少し祈りつつね。まあ、家から近いことはやっぱり正義だなっていうのはね、すごい感じたなっていうね、ことで。まあ、私、ね、まあ、解雇になったわけじゃないからね。それはまあ良かったんですけどもね。スピード移動というね。まあ、そんな事態に陥ってしまいましたんでね。まあ、あと2日間、2営業日ね。私、ちょっと頑張ってね、今の店舗の方でね、まあ、頑張っていきまして、で、一匹からはね、新しい店舗でね、また新規一点、ね、尽力を尽くしていきたいと思っておりますと。そんなパルナイトがね、今日もね、2時間程度お送りしていきたいと思いますからね、よかったら最後までね、こちらのラジオ聞いていただけたらと思います。それではやっていきたいと思います。パルナイトの童貞ネット、アットネットラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは、というわけでね。いやー、びっくりしたね、でもね。ま、結構ね、移動の多い会社みたいなんですよ。この間もね、全然違うところから、新しい人がね、移動してきたりとか。あとは、今の店舗もね、俺だけじゃなくて、もう一人の人が、ちょっと移動でね、他の店舗に行ったりとか。まあ、結構その人事のね、配置替えというか、そういうのは、結構やられるらしいのでね。まあ、受け入れていかないといけないんだけどさ。でもまあ、少し救いなのは、今のね、俺の家の最寄り駅。ここから、その駅から、一応一本、一本で行けるっちゃ行けるっぽいのよ。まあ私最寄り駅いくつかあるんだけどさ、その中の一つがね、一本で一応行ける駅だったりするからさ、そこは多少ね救いかなとは思うんだけどさ、それにしてもだよね、ちょっとドアツードアが35分から55分になるのはね、まあ結構しんどいなとは思うし、朝ね、そんな長い間電車乗ってんのもね、だるいなと思うんだけどもさ。まあその間はね、なんだろう、2ちゃんのまとめ見たりとか、パズドラやったりとかね。まあそんなんで、ちょっと時間をね、有効的に使おうかなと思っておりますからね。 最近パズドラの方もですね、また、面白くなってきたというか、今知ってるパズドラ、今日からですけどもね、富士見ファンタジア文庫レジェンドコラボってのが始まったのよ。知ってるみんな。パズドラやってる？富士見ファンタジア文庫、俺たち世代だったら、多分一度は通ったことあるんじゃないかというね、そんな小説でございますけども、スレイヤーズとかね、スレイヤーズとか、魔術師オーフェンとかね。あと俺はこっちは絡んでないけどもね、読んだことないんだけどもね、アニメはちょっと見ましたけどもね、フルメタルパニックとか。まあね、富士見ファンタジア文庫の、ほんとレジェンドとね、まあ呼ばれるような、そんな作品とのコラボがね、今パズドラで起こってまして。今日ね、ガチャ引きましたらね、出ましたよ。リナ・インバース。ありがとうございます。一番ね、サイレア枠だったんですけどもね、当たりましてよかったなぁと思って。正直、リナ・インバースが出るまでね、今回課金しようかなと思ってましたからね。まあしないで済んでよかったなと思って。パズドラね、アカウント持ってる人いたら、ログインするとね、今一回、多分ガチャ引けますからね。富士見ファンタジア、富士見ファンタジア文庫レジェンドコラボのガチャがね、一回引けると思うんでね、ちょっと試しにね、引いてみるとね、楽しいんじゃないかなと思いますんでね、そんなパズドラのね、ちょっと宣伝をさせていただきましたけどもね、まあ今日はね、まあちょっと仕事の話ね、していきつつ、あとメインとなるお話が二つね、ございます。一個は、金曜日の深夜、まあ、土曜日の0時からね、ちょっとイベントがありまして、そのイベントに行ったお話だったりとか、あとは友人の結婚式。ね、これまで友人の結婚式の準備とかの話をね、なんかちょいちょいね、お話ししておりましたけどもね、ようやく、10月22日祝日にね、友人の結婚式がございましたんで、まあその時のね、お話をね、ちょっとしたいなと思ってます。まあこの辺がね、今日のメインの二つかなと。あともう一個裏メインとしてはやっぱり仕事の話だね。さっき言った通りね、ちょっと急な人事があったりとかしてね、まあ私も面食らってるところではあるんですけどもね、本当に晴天の霹靂とはこのことかとね、思うぐらいのね、本当急な話でびっくりしちゃったんですけどもね。まあ他にもね、やはり一週間ね、働いてますから、今ね、ちゃんとフルタイムでね。そうすると思うこともね、いろいろありますから、まあ今ね、このラジオ聞いてる人も働いてる人が多いでしょ。まあ働いてないよって人もいると思うけどもね。なので、ちょっと、まあ働いてる皆さんに対して、もしくはこれから働こうかなと思ってる皆さんに対してね、まあいろいろと今のね、仕事を通じてね、お話ができたらなと思っておりますんで。そんなね、なんか生きづらいね、やっぱ働かないとね、やっぱ生きていけませんからね、まあ仕方ないんですけどもね、まあそんな話をしていこうかなと思っておりますよと。あとはまあいつも通りのね、ご報告会ね、仮想通貨、ピクシブファンボックス、ダイエット、YouTube、競馬、ね、いろいろございますけどもね。まあ、こんなのはお別れのコーナーでね、ささっとね、お話ししちゃえばいいかなと思ってますから。まあ、そんなね、ところもね、ありますせっていう感じで、2時間やっていきたいと思います。で、まあ、よかったらね、お便りなんかもいただきましたらね、ちょっと読んでいきたいと思いますんでね。どしどし送っていただけたらと思います。それではですね、お便りの宛先なんですけども、お便りはメールでお待ちしております。メールアドレスは、radio@doutei.net、radio@doutei.net、radio@doutei.net、ね、こちらまで送っていただけたらと思いますと。まあ、リアルタイムでね、いただけましたらね、リアルタイムで読んでいきますし、 リアルタイムでなければね、来週の放送で読ませていただきたいと思いますんでね、よろしくお願いいたします。それではね、お便りちょっと一通いただいてますからね、読んでいきましょうか。ラジオネーム羊がいる水族館さん、移動の件気をつけろよ。上司がこの人うちじゃ無理だからよそで使ってくれって言い出したとは思えないが、いわゆる情が移ってしまった問題、社員やダメ社員に移動や辞令を出してすげえ厳しい部屋に送り込むってのは日本企業で最もよくやっている人減らしの手法だ。前の会社でもやられたろパルさんっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。前の会社ではやられてないんだよね。ちょっと違うんだよね。前の会社は本当にまあ、適材適所と言ったらまたあれなんだけど、俺がそこの部署に行くのは旗から見たら合ってたんだよね。すごくマッチする人事異動だったのよ。ただ俺とその上司がここまでなんか変な感じになるとは誰も予想してなくて、俺が辞めるっていうレベルになるまで誰も分かってなかったからさ。だから前の会社はちょっと違うと思うよっていうのはまず一つ。で、じゃあ今回の会社のこの人事異動ね、この人うちじゃ無理だからよそで使ってくれってを言い出したとは思えないけども、結局まあダメ社員とかにね、移動や辞令出して、まあ、すげえ厳しい部署に送り込むというね、今回そういう措置が取られたのかっていうと、ちょっと違うと思っています。それには理由がちょっとあって、今いる店舗で、まあいろいろとね、変えようとしてることがあって、それをするとちょっと私の席がなくなるというか、人数が入らなくなるっていうかね、のがあって、で一時的にも席がないから席のある店舗に一旦移動するみたいな、そんな感じっぽいんだよね。わかんないよ真意はね。でもそのこれが俺だけが移動だったら話は別なのよね。まあそういう可能性も出てきちゃうよねと思うんだけど、俺だけじゃなくて他のスタッフもやっぱその改革があるから移動するわけよ。なので結局まあそんなに裏はないと思ってるんだよね俺は今回。まあ俺がねそうやって人のことを信用してしまうというね、お人よし感もありますからね。だからそうなのかなって思うかもしれないんだけどもさ、でもそういうちょっと裏は特になくね、普通にまあ、事情がありね、その俺に対する事情じゃなくて店舗の事情の問題で私は他のお店に行くという感じだとね思っておりますし、そう信じております。で、まあ、昨日そんな話ありましたよね。昨日人事異動の話があって、で今日ですよ、今日このねラジオ始める前、まあ、仕事してからね来ましたけどもね、仕事中にね電話がありましたよ。またそのマネージャーみたいな人からね連絡があって、パルナイト君今電話大丈夫って言われて、あ大丈夫っす、11月1日からさ、ね、違う店舗行ってもらうって話になったと思うんだけどさ、パルナイト君ねえ9月ぐらいから働き始めてさ、でもう10月末なんだけどさ、11月1日からさ、 まあ、研修期間終わりっていうことで本採用としてちゃんとね、まあ、正社員というか、まあ、ちゃんとねそうやって本採用にしようと思ってるんだけどどうかなって言われて、まあね、そこでじゃあ研修期間で終わりってことでってね、俺が言うのもおかしい話じゃない。まあ言われることはあるかなと思ったんだよね。バル内藤くん研修期間で終わりっていうことでもういいかなみたいなね、言われんのかななんて思いつつもそうではなかったからね。研修期間終わってで本採用としたいと思うんだけどっていう連絡があって、でね、周りの人からも、まあ、真面目にやってるとね、あと物覚えはいいとね、頭もね結構いい人ですと聞いてますよと、だからでね実際会って話しても真面目なことも分かったしって、でちゃんとよくやってくれてるのは分かるから本採用しようと思ってるんだけどって言われて、ただパル内藤くんはねってスピード遅いけどねみたいなね、そういうのは多分なんか心の中にあったんだろうけどもね、本当にスピードが遅いっていうね、それだけは本当に本採用しようかしまいかね、悩んだところではあるんだけどもっていうのがね、言ってないけどもね、見え隠れするんだよなーって思いつつね、誰も言ってないそんなことね、遅えとか言ってないんだけどさ、もうそうね、ちょっと被害妄想がありますから私ね、絶対思われてんだろうなーって思いながらさ話聞いてて、じゃあぜひね頑張っていきますんでよろしくお願いしますっつってさ、でそんなんで一応11月1日から私ね研修期間終了となって本採用となります。まあ一応頑張ってね毎日ちょっと早めに行って、でお昼をね短めにして、で夜少し残業してみたいな感じでね、まあノルマはね、ノルマ的な目標値があるわけなんだけどさ、一日こんぐらいやりましょうみたいな、なかなか届かないんだけど、届くようにね少しずつでもね時間を切り詰めて、で頑張ってきた、まあ結果ね、そんなに早くもなってないし、日々そういう目標値をね達成してるわけではないけども、その真面目な姿ね、本当に日本人の美徳とも言えるね、そのなんか自己をね少し犠牲にしていくというこのスタイルね、もう一番良くないんだけどさ、効率の悪いね、本当に会社をダメにしていくタイプの男なんだけどもさ、でもしょうがないよな、仕事ができないやつはさこうやってやる気を見せていくしかないんだもん、事務員なのにみたいな、ただの事務員さんなのにそんなにすることあるみたいなね、あるけどさ、でもまあまあそれでね、まあ真面目っていうことはね伝わったみたいで、まあよかったなっていう感じでね、まあだからそんなわけで私11月からもね、今の会社にお世話になって、でちゃんとね本採用というところでねしっかり頑張っていこうと、だからもう研修期間じゃなくなったからね、なんか変わるのかな、強く言われたりすんのかなってね思ったりすんだけど、まあ私まあ永遠のね若手芸人感がありますからね、もうおじさんなのに本当にね、若手芸人つってもさ、まあ、40、50で若手芸人って呼ばれてる人もいるわけじゃない、なそれと一緒でさ、本当におじさんね、もうおじさんなのになんかね永遠の若手感あるんだよなやっぱな、だからそこをうまく使ってね、もう世渡りしていくしかないからさね、その中でもちろんねそこに甘えるんではなくて、もちろん日々ね努力っていうか、まあ、努力じゃないよな、必要なね能力というかレベルに達するための行動だから、 もうそれを努力っていうほどのものではないと思うからさ。だけどまあ日々ね、ちょっと体調崩しながらね、調子悪くなっていくところもあるけども、それでもね、無理を通してね、頑張っていくということでね、やっていきたいと思いますからね。もうなんか合わねえなと思ってるわけで、もちろんこの仕事、そういう事務作業というかさ、っていうのがやっぱりスピード感求められたりとか、事務作業とかそういうのは一番自分にとってね、適してない仕事だなっていうことはこの1ヶ月半でよく分かったんだけど、でもね、ちゃんとまだ宅建士としての仕事もまだやってないしさ、やっぱそういうのもやってちょっと頑張ってね、3ヶ月半年1年ちょっとやってみて、それでどうかなっていうところで答え出してもいいかなと思うんでね、これからもね、ちょっと頑張って不動産業界でね、もう少しやっていきたいなと思っております。でね、ちょっと思うのよね、やっぱね、その不動産業界が求めることっていろいろあるんだけどさ、それが本当に自分は持ってないなと思って、求めることってさ、何かっていうとやっぱり車乗ったりとかあるんだけど、やっぱ車はね、できる限り運転したくないなーって思ってるからね、ちょっと車の運転はできる限りしたくないっすっつってね、拒絶するし、で、あと仕事ね、もちろんスピード感、不動産業界だけではなくてどんな仕事ももちろんそうなんだけど、でも不動産業界やっぱりスピード感求められるんだよね。だ、そのスピード感もないじゃないねえ、ちんたらやってるわけじゃない、こっちは必死なんだけどさ、旗から見たらね、ちんたらやってる見えちゃって、でスピード、あと電話対応ね、電話応対、これもさ、俺電話ねしながら目もかけないんだよね、電話しながらパソコン打てないんだよね。だからさ、もう会ってないじゃん。でも不動産会社なんてやっぱ電話がなんぼじゃん、電話電話電話じゃない、やっぱりさ、それもできないでしょ。あと電車の路線がわかんないんだよ俺、あんまり、何々線は何駅があってとかさ、それ電車詳しい人とか好きな人はさ、そういうの得意だと思うけどさ、まあ、電車そんなに好きでもないんだよね。別に、なんていうの？電車アプリ使って、それでたどり着きゃいいだけの話だからさ。別に何線があってとかさ、この駅は何線が通っててとか、で、何駅先に何駅があってとかさ。全然、どうでもいいじゃん。だからわかんないんだよね、あんま電車ね。まあもちろんね、住んでりゃわかるよ。だから住まないと正直わかんないんだよね。使ったことない路線とかはあんまわかんないし。でも、不動産やってそういう路線とかすごい重要じゃない？ねえ、この辺住むと、近くにはこの駅があるから、ね、この駅からは何線が通っててとかさ。そういうのはやっぱし、覚えていかないといけないんだよね。まあ事務員とはいえ。事務員とはいえ、やっぱり営業マンと、まあ、近い知識感はないと辛いところはあるんだ、やっぱりね。とかね。あと、やっぱし、そういう電車に加え、地理だよね。方向感覚というかさ。そういうのも、やっぱ求められるんだよね、不動産業ってさ。でも俺もさ、方向音痴だからさ、地理わかんないんだよね。だから本当にもう不動産業界が求めることをことごとくもう持ってないというかさ、まあ勉強してね、覚えていくべきなんだろうけど、デフォルトでまず持ってないというか、マイナスから始めるっていうのが、そんな感じだからさ、だからねえ、これから不動産業界行こうかななんて思ってる人もしいらっしゃったらですよ、今言ったことが、まあ、適正を 見るのに結構いいところかなとは思うんだよね。だから車が乗れることとか、車が好きとか、ドライブ好きとか、結構重要なんだよね。あと仕事がスピード速いか遅いか、まあここはまあ人それぞれだから、どんな仕事でもねスピード求められるけども、まあスピード速ければ速い方がいいよと。あと電話応対ね、絶対多いから、まあ電話しながら他のことができるとかね、並行でできる人とかはとてもいい人材だと思われるしね。あと電車の路線とかも詳しいとか、地理詳しいとか、ね、方向感覚、ね、方向音痴じゃないよっていう人。もうこの辺は本当に適性があるよ。不動産業界で営業するんであればね。で、事務員に対しても、ある程度この辺求められるので。なのでね、ちょっと、私ね、こうやって入ってみて、少しはね、まあ、こういう適性、必要かななんていうのは思ったけども、実際ね、やっぱり働いてみて、あ、確実に必要な適性だなっていうね、ところを感じましたんでね。まあ、よかったら、不動産業ね、行こうと思ってる人はね、参考にしていただきたいなと。まあ、そんなことをね、思いましたよ、と、感じでございます。じゃあ、あとはね、他、今週、まあ、仕事の話ですけどもね、なんか、すげえ最近寝落ちが多いんだよね。前々からちょっと言ってるかもしんないけど、仕事終わって帰ってきて、本当はさ、ね、19時に仕事終わって、で、もうそっからフリーだからさ、で、仕事中もね、ゆとりのある仕事をしてさ、で、19時にね、終わって、定時で終わって、そっからもうアフターセブンをね、楽しむよと。そんなことを夢見てね、今の仕事つきましたけどもね。まあ、そんなことはなく、一日中パソコンの画面に向かって、もうカッチャカッチャカッチャカッチャって、もう、疲れ切って、もう、憔悴しきってるわけですよ。で、そんなんで家帰ってきてさ、で、20時過ぎちゃうわけじゃん、もうさ。20時とか20時半、下手したらね、21時ぐらいになって帰ってくるわけですよ。そんで、家着いて飯食って。で、テレビ見るじゃない。撮りためたアニメ見るわけじゃない。そしたらさ、眠くなってくんじゃん、少し。で、ベッドで横になりながらさ、テレビ見てるとさ、寝ちゃうんだよね。これ毎日寝ちゃうの、これも。ほぼほぼ。で、起きると、もう夜中3時とかなってんの。でも、眠いんだよ、まだ。だから、そのまま寝ちゃって、気づくと朝7時半になってんのよ。で、朝、シャワー浴びて。で、ね、身支度整えて、会社に行くっていうのが、ほんと週の、半分以上が、この寝落ちからの、また仕事に行くみたいな、サイクルになっちゃってて、なんか疲れがほんと取れないんだよね。やっぱシャワー浴びてね、夜ね、それでちゃんと電気消して伊集院さんのラジオを聞きながら寝るっていうことをね、すると一日が終わったっていう区切りにもなるし、で疲れも取れるんだよね。でもそれがさ、ほんとできなくなってて、ほんと気づくと朝になっててさ、で、あーっつってまた寝落ちしちゃったっつって、で準備しなきゃみたいな毎日続いてんだよね。今日の朝もそう、昨日もそう、もうだいたいそう。一週間のうち本当に半分以上だよね。4回は寝落ちしてて、3回ぐらいなんとかちゃんと寝れてるみたいな感じが続いておりますんで、まあね、良くないよなぁと思って、今日もラジオ終わってすぐ風呂入ればいいんだけど、ラジオ終わった後にさ、また YouTube とか見ちゃうじゃん、少しとかね。あとアニメとか撮りためてるやつね、すごい溜まってるからさ、 一本でもちょっと見なきゃなって思ってさ、見るじゃん。そうするとさ、またベッドの上で見てっからさ、ちょっと疲れたなーって、横になりながら見よーって横になってると寝ちゃうんだよね。って気づくと朝。ほんとよくねーな。ねえ。だそんなが多いんですよ。仕事を始めてからね、特にね。だからやっぱ疲れてんだなーって。疲れない仕事でね、で、アフターセブン楽しもうと思ったけど、そんなことなかったね。ゆとりのある仕事。ね、そんなわけない。仕事なんだからね。やっぱ、限界まで頑張ってるわけですよ。で、限界すぎてね、夜はそんな感じになっておりますよっていうね。まあ、そんなね、最近の生活でございますね。まあ、そんな感じかな。じゃあ、お便りをいただいていますからね。読んでいきましょうか。ラジオネーム羊がいる水族館さん、ね、いつもありがとうございます。そんなことな、ね、いつも言わないのにね、ちょっと言ってしまいましたけどね、いつもありがとうございますとかね、何なんだって話なんですけどもね。確かに事務作業は辛いかもな。地味な作業だけど要求される作業量がとにかく多い。営業は絶対やめた方がいいよ。営業で車の運転を自分、じゃあ僕運転苦手なんでって拒絶するのは、内勤でパソコンの操作を僕パソコン使えないんでって拒絶するに等しい。パソコンで創作的な作業につければいいのにな、デザイン事務所とかっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだよね、その事務作業ってね、地味だけどね、いろんな作業があってね、やっぱり一日中ね、事務作業してるわけだからね。まあしんどいっちゃしんどい話ですわ。肉体労働よりはいいじゃんとかってあるかもしんないけどね、椅子座ってられるじゃんみたいなね。なんか暑い時はクーラーかかってるしね、寒い時も暖房かかっててさ、全然いいじゃんみたいな、あるかもしんないけど、まあ事務は事務でね、やっぱもう辛いところはありますからね、やっぱりね。で、まあそれはそれと。で、営業ね、まあ私が営業をやるやらないの話ですけどもね、営業は絶対やめた方がいいとね。もう車の運転ね、営業で車の運転を拒絶するっていうのはもう内勤でね、だから事務員さんなのに、いやパソコン使えないんでつってね、拒絶するようなもんとね、等しいよっていう。まあそりゃそうだよね。だからもともとね、やっぱ車の運転があるかないかでね、ちょっと仕事を探していたところもあったからさ、だから不動産の営業はちょっとなと思って、で結局行き着いたのはね、事務員さんで、事務員さんだったら車の運転とかないだろうなって、そう思っていたわけなんですけどもね。まあ蓋を開けてみたらそんなこともなくね、やはり車は運転できた方がいいという感じだったからね。そこがだから新しい店舗に移動してからちょっとどうなるのか、免許はあるんだよねってね言われるんだろうけどもね、いやありますけどつって、ただやっぱり危ないかなと思って、ペーパードライバーなんで、車事故っちゃいますよって私運転するとつってね、それでまあね、もう拒絶するしかないからね。でも事務員で運転しないはまだセーフでしょ。事務員でパソコン使えませんわね、ちょっとアウトかもしんないけどもね。だから私パソコンはね、少しは触れるからさ、その遅い早い関係なくね、少しは触れるからっていうねところはありますけどもね。でね、パソコンで創作的な作業につければいいのにな、デザイン事務所とかってね、いただきましたけどもね。ただこれもな、デザイン事務所で働けるほどなんか想像できるかっていうと、そういうんじゃ そこまでなんかできるポテンシャルもないし、実力もなければポテンシャルもないしっていうね、ところで、デザイナーがいて、で、デザイナーに対して、あ、これはもうちょっとこうした方がいいかなとかって指示を出すのはあるけど、だから、ディレクションなんだよね。ディレクター的ポジション。なんだよね。やれることって。そのなんか、自分の能力は、そこまでじゃないけど、ね。プロフェッショナルっていう能力ではないんだけど、すべてにおいてちょっとかじってて、口出しはできるぐらいの知識と、口出しはできるぐらいの実力があって、それで、ああでもない、こうでもないということをやっていくみたいなのが、俺の限界だと思うんだけどもさ。それ以上の、その専門職みたいなところまでは、ちょっとな、俺じゃあ、なかなか、務まらんのじゃないのかなとね、思ってますけどもね。センス。ね。センスを超えたまた何かがあるからな。まあ、釣ってたら何もできないからさ。ね、また飛び込んでいくしかないんだろうけどさ。ね、もうおじさんだからね、こっから飛び込んで、どうするっていうね、ところもありますけどもね。でもなんか、やっぱ今一番求めるのはね、次転職するんだったらですよ。やっぱりなんか、スピードがなくてもいい仕事、かなっていうのがこの世にあるのかどうかわかんないけどもね。その、仕事なんだからね、スピード感持ってやんなくちゃいけない。もちろんなんだけど、スピード感なくてもいい仕事っていうのがあればなーね。そしたら、そういうところにね、就職したいなって思いますけどもね。じゃあお便りいただいてます。ラジオネームさくらさん。そうだ、転職しよう。合わない仕事より合う仕事探そう。理想だけどねっていうね。お便りいただきました。ありがとうございます。そう。合わない仕事より、ね、合う仕事探そう。ね。まあ理想だけどねって話なんだけどさ。ほんと。でもまあ理想を追うことはいいことだよね。その、どうにもならねえっていうさ、ことをさ、ずっとやっていくよりは、まあどうにもならねえことをやりつつね。だからなんか、今回は、もし転職するんであればね、やっぱ仕事をしながら転職活動しようと思うし、仕事辞めてからね、また無職期間作って、転職活動するみたいなのはね、あんま良くないと思ってるんでね、お金もね、やっぱり不安定になりますから。だから、まあ、仕事をしながらね、ちょっと次、どんな仕事したらいいのかなっていうのを、まあ、考えていくっていうのもね、ちょっと必要なね、行動なのかなとは思ってますから。だ、ちょっとスピード感ね、求められない仕事とは何なのかっていうのをね、まあ、これから、仕事しながらもね、並行して考えていきたいなと。まあ、そんなことをね、ちょっと思っておりますね。じゃあ、そんなわけで、なんだかんだでなんか、仕事の話ばっかりしちゃってますけども、今日全然違うんだよね。メインのトークは、友人の結婚式がね、ありますから、それちょっとしていきましょうかね。長くなるから少し。まあ、友人の結婚式あったわけですよ。まあ、同い年のね、友人で。で、ちょっと学生の頃のね、友達だったんだけどもさ。で、全くね、毎日とは言わないけども、もう日々、結構頻繁にやり取りをしている友達だったにもかかわらず、もうサプライズですよ。結婚式しますっていう連絡をもらうまで、そいつが女性と付き合ってることすら知らずに、ねえ、そういう招待状が届いて、お、マジかと。結婚するんだ、みたいな。彼女いたんだ、みたいな。 みたいなね。そんなのがまずありましたよ。びっくりサプライズがね。で、結局いろいろ話聞いてみると、実は、もう結婚していると。結婚式は10月の22日かな？祝日にあったんですけども、そこでね、結婚するのかと、婚姻届出すのかと思ったら全然違く、5月にもう結婚してますと。あ、なるほどと。もう結婚していたんだね。そもそも彼女いたことすら知らなかったんだけども、ちなみにその彼女はいつから付き合ってんの？7年ぐらい前からっつって。なるほどっつって。そんなに前から彼女がいたなんてこと知らなかったんだけどもっつってね。うん、聞かれなかったからっつって、ね。まあ、そんなね、友達なんだけどもさ。そんで、今回ね、呼んでくれてさ、結婚式と披露宴ね。披露宴と、じゃあ結婚式と披露宴でね、呼んでくれて。ただ、お礼とか、その、結婚したね、その友人のグループというかさ、まあ、専門学校の頃のね、友人だったんだけど、専門学校のところから呼ばれたのは、俺だけでさ、まあね、そんな頻繁にまあやりとりしてるからね、呼んでくれてるんだけどさ、専門学校のやりとりしてんのね、他にいないのかな、多分。なんで、俺だけ行くんだけどさ。だから、あとは、彼の、別のね、学生時代の頃の友人とかが結構来たりとかするっていうね、話らしくて。俺、ちょっと大丈夫かななんて不安になりながらね。やっぱさ、共通の友達とかいるとさ、楽というか、楽だし楽しいしみたいなあるじゃない。でも、ねえ、その専門の友達 いねえんだけど誰もみたいなね。ちょっとブルブルしながらさ。で、当日をね、まあ迎えるわけなんですけどもね。埼玉でありました。埼玉新都心の、式場でね、結婚式と。いうことなんですけどもね、10時30分から挙式となっておりました。で、私もね、そしたら、まあ、1時間ちょっとぐらいで、埼玉新都心だと着くでしょうと思ってましたから、まあ、9時に家出ればね、余裕でね、着くじゃないと。そういうね、頭がありましたよ。で、当日。例のごとくね、前日寝落ちしちゃってて、ね、寝落ちしてはって起きて朝になってて、あー用意しなくちゃっつって、で風呂入って、でいろんな準備して、でね、気がつくとまあ、9時過ぎてるんだよね。でまあ、もう出なくちゃっつって、で出てさ、9時5分とかね、9時10分とかそんなもんですよ。で、まあ、10時半から挙式で、埼玉新都心だから。まあ、1時間ぐらいで着くからと。だから、まあまあ、そこそこ、まあ、間に合うなと。間に合うなっていうか、まあ、ちょっとゆとりを持って着けるかなと。10分ぐらい、10分15分ゆとり持ってね、着けるかななんて思ったの。したらさ、電車がさ、あんまなくて。で、9時30分ぐらいの渋谷出発とか、そういう電車に乗らないと、何やら間に合わなそうだぞ、みたいな。そのなんか、ゆとり持って着くとかって話じゃなくて、もう、間に合うか間に合わないかの話になってきたわけ、急に。おい、マジかと思って。でも9時30分ぐらいに渋谷に行くっていうことが、ちょっともう物理的に難しくなってきてて、あれ、これ困ったぞと思って。これ、 結婚式遅刻しちゃうぞと思ってさ、なんか抜き道あるだろうと思って、そんな時間かかんないだろうと思ってさ、でいろいろ調べたところ、新宿駅だったら9時38分とかの電車に乗れば、ちょっとゆとりを持って着くってのが分かって、でタクシーで移動するかと思って、で家の近くからタクシー捕まえて、で新宿駅までお願いしますってで行ってさ、でタクシーの中でね、運転手の人とさ、いや今日実は友達の結婚式でーつって、でもちょっと遅刻ね、ギリギリになっちゃいそうなんで、ちょっと急いでるんですつって、で9時38分の電車に乗ってね、それ乗れれば結構ゆとり持って着くんだけど、一本逃すともうほんとギリギリに着く感じなんですよつって、だから頑張ってね、ちょっと急いでくださいみたいなさ、まあ急ぐも急がないもね、スピード違反はできないからねぐらいのさ感じだとは思うんだけどさ、一応そういう事情はね説明してさ、で38分の電車乗りたいんですよーって、どうですかね、着きますかねみたいな、いやちょっとなーって、ちょっとどっちかなーみたいなね、ちょっと混んできちゃったしみたいな、でなんかその俺平日感覚だったんだよね、平日というかちょいちょい電車来るだろうとかっていう考えで時間を計算してたんだけど、考えてみたらこの日祝日なんだよね、だから電車の方も祝日ダイヤだったっぽいんだよね、だから思ったよりも電車の本数少なくて一本逃したら結構ずれるみたいな、そんなの陥っててさ、ああそれだったのかーとかってね、そう思いながらさ、タクシーの中でさ、で祈りながら38分間に合ってくれっつって思ったんだけど、結構混んでてさ、もうギリギリなわけで、新宿駅に着いたのが9時37分ぐらいでさ、走ったら間に合うかーとか思って、でガンガンガンガン走ってさ行ったんだけどさ、ホームに着いたらちょうど電車行っちゃって間に合わなかったーつって、これもう無理だなって、友達の結婚式ね、門出ですよ、門出を遅刻かーと思って、いやどうにかなんねえかなーと思って、でいろいろ調べたところ、今度新宿駅から浦和まで乗って、浦和で乗り換えてで埼玉新都心行くっていうねルートがあったんだけど、何やら浦和の乗り換えのインターバルが8分ぐらいあるぞと、だから新宿から浦和まで着くじゃん、行って着いて、本当だったらそこで8分ぐらい待ってで電車乗り換えてで電車で着くとギリギリなんだけど、この8分うまく使えないかなと思って、浦和駅着いたらタクシー乗っちゃう、でタクシーで埼玉新都心まで行くってやったら、この8分のインターバルがあるからさ、もしかしたら電車で行くよりもちょっと早く着くと、そんなんなるんじゃねえかと思って、もうそれにかけるしかないよねと思って、最後だから最初のね、新宿駅に、新宿駅でねちゃんと電車間に合ってればよかったんだけど、まあ、ここでね、ちょっと、ワントライ決められたらよかったんだけど、決められなかったから、次のその2トライ目でね、なんとか成功させたいと、いう感じでさ。そんで、それにね、望みをかけて、 望みを託してさ、で、行ったわけ。で、新宿から浦和ガーって行って、で、着きました。で、走って、タクシー乗り場行って、で、タクシー乗ってさ、で、運転手さんに、で、10時半から挙式なんで、つって。ちょっと、間に合わないですかね、どうですかね、つってさ。したら、じゃあ、ちょっと急ぐから、つってね。ちょっと運転荒くなりますよ、みたいな、言われて。かっこいいな、と思って。裏道使ってきますからね、つって。で、言われてさ。で、まあね、いろんな事情を話してさ。実は、つってね。今日結婚式なんだけど、で、10時半から挙式なんだけど、ちょっと遅刻しそうでーすってね、いろいろ話してさ。そっかーすって。で、ね、ちょっと休日だからとかね、道も混んでたりするからさ、みたいな話でさ。で、ちょっとなんとかかんとかでね、埼玉新都心のところの近くまで来てさ。したら、タクシーの運転手さんがさ、もうね、お会計の、まあ、お会計までもうちょっと時間あるわけだよね。近くまで来て、そこの交差点みたいにちょっと右折して少し走ってったら、そこに止まるみたいな感じだからさ。まだ、メーターまだ上がるところだったんだけど。じゃあここでね、メーター切っちゃうから、つって。もう2000でいいよ、つってね。で、ね、もうお祝い事なんだから、つって。で、なんか、心よくさ、そうやって2000円でいいよ、つってさ。で、2000円だけ先に渡しといて。そんで、無事、着くんだけどさ。場所にはね、一応たどり着くんだけど、さあ、たどり着いた時が何時なのかって話じゃない。あんまり、電車で移動するのと、変わんなかったっていうのが、まあ、結果なんだけど、でも多分ね、タクシーで行ったからこそ 2,3 分は早く着いたんじゃないかなと思うのよね。だから電車だったらもう確実に10時半過ぎてたと思うんだけど、タクシーだったから多分ね、10時28分ぐらい着いたんだよね。だからその 2,3 分の差はちょっとあったのかなと思うんだけど、つっても挙式が10時半じゃん。で、2分前に着いてさ、しかも、ね、そういうホテルみたいなところのさ、挙式会場のね、まあ、エントランスみたいなところに着いた段階だからさ、まださ、そっからエレベーター乗って、上の方のね、19階とかまで行くんだよね。だから、こりゃもう、ね、ギリギリのギリのね、ジャストだなと思って。思ったんだけど、実はなんだけど、よくよく、その招待状を見てたらですね、10時半から挙式とは書いたんだけど、その横に、10時半から挙式なので、皆さん、10時15分までには集まっていてください、みたいな。書いてあって、なるほどと思って。そもそも、遅刻じゃん、みたいなさ、そもそも早く着こうと思って、着く時間がギリギリの時間だったみたいなね。まあいつものパターンなんですけどもね。まあとはいえ挙式は10時半だからさ、ギリなんか間に合ってくれたらそれはそれでいいなみたいなね、思ったんだけどさ。そんで、その挙式会場入ったらさ、入ってエレベーターでね、多分最初5階まで行くのかな。で、5階で1階エレベーター降りて、直通のエレベーターに乗り換えて、で、19階ぐらいまでガーッと上がるんだけど。まあ、最初のエントランスみたいなところでさ、エレベーターの前でさ、俺が入ってったらさ、あ、内藤様ですかって言われて。はい、つって。あ、じゃあこちらになりますって言われて。もうね、行き渡ってんの。パル内藤が遅刻してきてるぞっていうのが、もうその挙式会場で行き渡ってるわけ。で、やべえなーとか思って。で、こちらですって言われて。で、エレベーター乗って。で、上まで行って。で、乗り換えたところで。あ、内藤様ですかって言われて。 そうです。私がパルナイトです。つって。じゃあこちらのエレベーターどうぞ。つって。乗って19階まで行って。で、また19階降りたら、あ、内藤様ですか？つって。こちらになります。つって。もう完全に最後もうパル内藤シフトになってるわけ。俺一人だよね。俺一人なのかなと、なんかもう一人遅れてるみたいな話もなんか聞こえたんだけど、まあ、言っても俺オンリーか、あといてももう一人ぐらいの話。で、クロークにさ、荷物預けてさ、で、預けた後で、ね、そしたら、担当のさ、人がさ、じゃあパルナイト様、こちらになります。すでに今挙式始まっておりますので、ね、ちょっと後ろから入っていた形になりますけども、で、その、式だよね。挙式の会場を後ろからね、入ったら、もう新郎新婦が、その、新婦様の前にもう行っちゃってるわけ。でもまだこれからなんだよね。だから入場がちょうど終わったところだったんだよね。で、そこで後ろからそーっと入って、で、ね、席の方に移動してさ。したらちょうど、誓いの話をし始めて。ね、友達、〇〇くんは、〇〇さんと、なんか、辞めるときも、健やかなるときも、みたいなさ。そういう話だったりとかね。誓いますか？はい、誓います。みたいな。そんなの始まってたわけよ。だからまあ、入場は見れなかったんだけど、そっから先はね、だから本当なんだろう、始まって多分2、3分経っちゃってたって感じで、後ろから入ってってさ、で途中参加でね、見ていきまして、でね、やっぱり白いさ、なんていうタキシードなのかな、白のタキシードみたいな、そういうなんか新郎のね格好を友達がしてるわけですよ。いや、マジで結婚してんなーと思って。で、ギャグじゃなかったんだなーとか思ってさ、そんなんで、あ、マジ結婚してるわーって思いながらね、写真とかもね、みんな撮ってるから俺も撮っとこうと思って、撮ったりとかして。そんでね、そういう宣言とかね、してさ。で、じゃあ、ね、歌いましょうみたいになるじゃない。賛美歌みたいな歌うじゃない、なんか。で、歌ってさ。したら、ね、誓いのキスをしてください、みたいになるじゃない、流れてさ。で、してるんだよね、キスをね。マジで結婚してんな、とか思って。俺知らなかったんだけどな、とか思いながらもさ。で、ね、誓いのキスしてさ。で、結婚指輪のさ、お互いね、交換してさ。で、ね、晴れて夫婦になりましたって、二人を祝福するため、なんかね、これから、なんか戻っていきますけども、皆さん、なんか、フラワーシャワーで迎えてあげましょう、送ってあげましょう、みたいなさ、なるわけよ。で、花びらをさ、みんなで手に取ってさ、で、おめでとう、おめでとう、つってさ、ね、新郎、新婦がさ、その挙式会場出るのね、送るわけで、みんな送ってね、おめでとうおめでとうってやってるわけで、新郎新婦ね、どんどん歩いてね、後ろの方の席のね、俺の方まで来るわけですよ。で、俺のね、近くに来たからさ、俺も花びらをね投げてさ、おめでとうっつってしたら、新郎がさ、遅刻したっしょっつって、で、あ、すいませんっつってね、おめでとうっつってやっててさ、なんかね、後から聞いた話ではね、やっぱパルナイトが遅れてるっていうのはね、新郎新婦にもね、ちゃんともちろん話は言っていて、でね、内藤様が遅れてるようですけどもっつって、ね、したら新郎の方が、あ、いつものことなんで大丈夫っすみたいなね、そんな感じでね、パルナイトの対応はね、そんな感じで、大丈夫だったらしいんですけどもね。まあ、だから私のね、この、 遅刻癖。ね、時間を読めない感じね。本当に、こういう大事な場面でもね、やらかしますからね。ひどいもんだなーとか思ったんですけどもね。まあ一応、まあちょっと途中ね、ちょっと遅れてしまいましたけどもね。ほぼほぼ、挙式はね、見れましたし。フラワーシャワーもできたしね、よかったなと思って。で、ね、その後は、今度、ね、挙式の後の披露宴がありますから。で、披露宴参加してさ。したら、俺の席っていうのが、ね、その専門の頃の友達いないからさ、一人も。その場所にさ。だから、俺一人と、で、他が、その、新郎のね、学生時代のまた他のところのね、友達なんだけどさ。でも会ったことあるのよ、俺。なんで会ったことあるかっていうと、その中の、3人ぐらいは会ったことあるんだよ。で、1人は、昔ね、よくね、大宮アルディージャのね、試合をね、見に行ってたことがあったんだけど、1年間ぐらい。まあ、友達がね、ただけんなのかな、まあまあ、チケットがね、一応余っているっていうことがあって。で、1年間、チケットタダでね、まあ、くれてさ、で、毎週のように、アルディージャのね、試合を見に行ってたんだよね。そんな時期があって。その時に一緒に行っていたのが、その俺と友人と、あとその友人の友達ね。っていうのがあったから。一応、会ったことある人。で、まあ結構話もしていたんだけどもさ、でも、もう何年前なんだって話だからね。俺が大宮に住んでた頃の話だから、もう本当に10年ぐらい前の話なんだよね。だからもう顔とかもあんま覚えてないしさっていうのもあったんだけど、まあそういう人が一人いたっていうのと、あともう一人は昔フットサルをちょっとやってた時、大宮の方にね住んでた時にやってた時に、その新郎のチームというかに参加してちょっとやってた時があったんだよね。その時に会ったことのある人がいたりとか、まあそれもね、やっぱり10年ぐらい前だからさ、もうね、ちょっとどんな顔だったかも覚えてなかったりするんだけど、それとか、あともう一人は、本当にそれもね、10年ぐらい前なんだろうけども、ロッキンオンジャパン、ロッキンジャパン、ね。に行った時、一番初めて行った時っていうのが、その新郎と俺とあと新郎の友達二人かな、四人で行ったんだよね。ロッキンジャパンフェス、ひたちなかまでね、車でさ。で、その時ね、一緒に行った人が、またそのね、挙式にもいたからさ。だから何人かね、知ってる人はいたんだよね。でもちょっと古いお話だったからさ。まあ、ちょっとね、わからんだったんだけどもさ。で、そんなんで席座ってさ。したら、ね、隣の席が、ロッキンジャパンフェス一緒に行った人だったからさ。あ、お久しぶりです、みたいな感じでね、ちょっと話をしてさ。まあ、みんないい人だったんだよね。だみんないい人だったから、すげえ救われたってのはもちろんあったんだけど。で、俺のロッキンジャパンフェスエピソードとしては、一緒に行ってね、いろんなライブ見てさ。で、どこだったかな、富士ファブリックだったか、なんだったんだろうな、ビートクルセイダーズだったんだか、どこかで、前の方に行ったら、ちょっとね、ジャンプしながらさ、ワイワイ盛り上がっていたら、ちょっと多分人と当たったりとかして、メガネがすっ飛んじゃって、したらすっ飛んだメガネが他の人に踏まれちゃって、 メガネがボロボロみたいな。そんなことがあったからさ。そんで、その時のその、一緒に行ってた新郎の友人から、片目だけ、コンタクトレンズをもらって、で、コンタクトつけて、で、なんかしのいでいたみたいなね。そんなエピソードがあったからさ。だから、その新郎の友達もね、ちゃんと覚えててくれてさ。あ、メガネ壊れたやつ、壊したやつ、みたいな。っていうので、記憶に残っていたっていうね、ところもありまして。まあ、そんなわけでさ、まあ、披露宴ですよ。ねえ。で、披露宴、まあ、楽しみだったんだよね、一応ね。ただ、なんか友人からはいろいろ聞いてたのよ。結構金かかったわー、つって。ね、結婚式って思ってる以上にお金かかるわ、みたいな話聞いててさ。それ結構言われたからさ。あーなんかこの辺も金かかってんだろうなーってね。いろいろそんな風にね見ちゃうところもあったんだけどさ。で、結婚式で俺は一番、楽しみだったのは、その、ムービーを楽しみしてたわけ。友人のその新郎と新婦の慣れ初めっていうのはさ、動画で流れたりするじゃない。だからさ、俺知らないのよ、まだね。その、挙式とか行くまで、全くその、新婦って何つながりで知り合った人なのとか、ね、何にも知らなくて。そしたら、なんかね、その、同じテーブルのね、その、新郎の友人たちもね、なんか知らないみたいな。特にね、慣れ初めとか聞いたことないんだよな、みたいな。どこで知り合ったとか聞いたことないって言ってたからさ。なんなん、ねえ、気になるじゃんと思って。で、慣れ初めムービーがね、流れまして。そしたら、やっぱりちゃんとね、あ、そういう慣れ初めだったんだ、みたいな。知らんかった、みたいなね。そんな新事実がね、いろいろとね、明らかになってね。なるほどな、つって。それは7年前ぐらいから付き合ってるわな、つって、ね。で、まあ、納得みたいな感じだったんだよね。で、もうあとはもう、美味しい食事を食べ、ね。金かかってんだろうな、とかね、うん。思いながらね、食事を食べたりとか、あとは、新郎のね、新郎新婦の席に行って、おめでとうって言って、言いに行ったりとかさ、写真撮ったりとか、ね。まあ、いろいろしまして。で、お酒もね、飲み放題だっていう話であったんだけども。もう、俺もね、酒いっぱい飲みすぎてもさ、体だるくなっちゃうからさ。だから、ね、次の日も仕事だからね。そんな飲めないななんて思いつつもさ、まあ、出されたお酒だけをね、一応飲みつつ、シャンパンとかね、星があるレストランとかでね、出されるようなシャンパンをね、振る舞ってくれて。いや、そりゃ金かかるわってね、思うんだけどさ、やっぱ、ね、そういう、式場から提案されてさ、ねえ、そしたら、どんどんどんどんね、グレード上がってっちゃうんだろうねってね。で、上がってくともう麻痺してきちゃってもよくわかんなくなっちゃうんだろうなってね、思うんだけどさ。だからそういう星ありレストランで振る舞われるようなシャンパンが出てきたりとかさ。あともちろんね、食事も美味しいですよ。フォアグラとかさ。ね、やっぱ出てきたからね。美味しかった。普通に美味しかったね。なんか、フォアグラってさ、ブルーベリーソースで食べたりとかあるじゃない？なんかかけられたりとかさ。ああいう邪道なんじゃ、邪道じゃなくてさ、普通にフォアグラが美味しく食べられる料理としてね、出てきてさ。これはうめえな、つって。で、食べて。ね、新郎もね、まあ、新郎新婦食べる時間ないじゃない、なかなかそういう食事もさ。でもね、ちょっと遠くというかね、まあ遠くじゃないんだよ、結構近いんだよね、本当に。近い席にいたからさ、だからね、今食べちゃえよみたいなね、みんなで言ったりとかしてね、で食べたりとかしてさ、でそんなんで食事も美味しくね、いただきまして、でよかったなーつって。で、 で、あと、スピーチ。スピーチ、まあ今回私してませんけどもね。その新郎の上司だったりとかさ。で、新婦の上司だったりとか。ね、ちょっとそういうスピーチしたりするわけなんだけどさ。いや、すごいなと思って。落ち着いてね、しっかりと、スピーチをね、しててさ。まあもちろんね、年配の方だからさ、それは落ち着いてね、お話できるのはあるのかもしんないけどさ。いや、すごいなーとか思って。俺もそういえば、30ぐらいの時にさ、友達の結婚式でさ、友達のね、その、一緒に会社やってたからさ。で、俺が代表だったからさ。で、だからその、ね、結婚したやつの、俺が一応上司っていうね、立場だったから、俺が、スピーチしたもんね。本当に、8年前、9年前ぐらいにね、スピーチしたけどさ、そんな前なのかな？そうだよね。まあ、7、8年は経ってるもんね。7、8、9年経ってるわけなんだけど。だから、もっと、落ち着いて、喋ればよかったなってね、今になって思うけどさ、もっとゆっくり、なんかまあ、話すことはね、原稿にしてきたわけだからさ、それ以外のそのなんか、もうちょっと周りへの気遣いとかさ、ね、なんとかくん、なんとかさ、今日は、ね、今日、おめでたい席でみたいなさ、なんか、あるわけじゃん。で、このような、ね、素敵な式になって、とても良かったですね、みたいな。おめでとうございます、みたいな。あ、新郎、新婦のね、お父様、お母様ね、お座りください、みたいな。そういうなんか周りの配慮とかさ、そういうのを、もうできなかったもんね、あの頃は。全くなんか、どうしたらいいんだろう、みたいな。まあ、スピーチするけども、みたいなさ。でも全部ね、手震えながら、足震えながらさ、で書いてあることをさ、ちょっと早めに、早口で読んじゃうみたいなさ。ダメだこれみたいなさ。もっとね、ゆとりを持って、一個一個噛み締めてね、やればよかったな、って。もうないもんね。もう俺が人の結婚式で、スピーチするなんてことはなかなかないと思うからさ。ね、あれが最初で最後だったのかな、なんてね、思いながら、ね、今回、そのね、素晴らしいスピーチをね、聞いてさ。こうありたかったななんてね。ちょっと思ったりとかして。まあ、そんなんでさ。まあ、スピーチもあったりとかね、食事も美味しかったりとか。で、慣れ初めムービー見たりとか。ね、写真撮影のタイムがあったりとか。まあ、いろいろとね、楽しんでさ。で、もう時間もね、来ましたから。で、そんなんでさ。じゃあね、新郎新婦ね、なんかちょっといろいろご挨拶してで終わるわけなんだけどさ、で最後ね、終わって会場をねみんな後にするわけなんだけど、でそこでねまた新郎新婦並びそのご両親ね、いらっしゃるので、まあこっちもねご挨拶してさ。ね、本日はね、大変、なんかおめでとうございました、みたいなさ、言って。で、まあ、そんなんでね、なんかありがとう、ありがとう、みたいなさ、ね、今日来てくれてありがとう、みたいな。いやいや、遅刻しちゃってすみません、みたいな。そんなんでね、普通に、ね、お話ししてさ。で、じゃあ、つって。で、その場からね、離脱するわけなんだけどさ。まあ、そんなんでさ、いやー、まあ、朝からね、バタバタと、ね、して、ちょっと遅刻してしまってね、ほんとそれは後悔してるんだけどもさ。でもね、一応途中からでもね、一応参加してね、最初から、まあ、友人のね、そういう晴れ舞台をね、ちゃんと目に焼き付けることできたしね、披露宴でもね、いろいろと楽しくね、周りともね、ちょっとお話ししながら、式を過ごすことができたからね、よかったな、なんていう感じでさ。まあ、そんなね、 結婚式でございましたよ。ね、ちゃんと、3万円もね、包みましたよ。ピン札でね。一応ね、リソナ銀行から借りたお金とかね、そういうお金じゃなくて、今回ね、仕事を始めてさ、ちゃんと口座作ったんだよね。で、その口座に、初任給が、この間入ったわけだよね。9月の上旬に。中旬か中旬ぐらいに入ったからさ。なので、そこの口座から、ちゃんとお金を引き出してね。だから、初任給の中から一応、ね、ご祝儀を出しましたから。まあまあ、まあなんか、汚いお金かもしれないけども、一応物理的には綺麗なお金みたいなね。初任給っていうの、ものをね、今回は包ませていただいた。そんな感じでございましたけどもね、まあまあ、そんな結婚式。まあ同い年のね、友人だからさ、俺もね、まあいつか結婚式するとかね、あるのかなーなんてね、ちょっと期待をしてたりもしたんですけどもね、まあ難しいななんてね、思ったりはしますけどもね。で、ちなみに、特に結婚式で、披露宴で、出会いがあったかというと、ね、特にございませんでした。なんでもないですね。本当に、その男の友人たちと、ね、ちょっと会話したぐらいで、他のテーブルとかのことは全くわかんないし。だから、まあ、新婦の方のテーブルとかと交流があればね、そういう、ちょっとした出会いとかね、あったかもしれないけどもね、全くそんな接点はなく、普通に終わりましたね。まあ別に、結婚式のところでさ、出会い求めて行ってるわけじゃないからね、別にそこは何にも落胆もしないんだけどさ、まあね、まあよかったなって。まあそんなところでございました。ね。次はね、俺の結婚式でね、みんなを呼びたいなと思いますけどもね。実はパルナイト7年前から誰かと付き合っていたとかね、そんなことが発覚すればいいんだけどさ、それね、ないからな、やっぱな、残念ながら隠すにもね、隠せないからね、そんなのね。なんでね、ちょっとこれからまた婚活力入れて、で、スピード結婚、半年ぐらいで結婚するとかね。そんなんで、なんとか40歳までにね、結婚したいなーってね、思ってたりはするんですけどもね。まあ、どうなることやらっていうね、感じでございます。じゃあね、お便りいただきましたので、お便り読んでいきましょうか。お便り。ラジオネーム、マツコ EX、お仕事。最初聞いたときは左遷かと思いましたが、他の方も移動とのことで左遷ではないですね。今回の移動チャンスじゃないですか。パルさんのことを知らない人と仕事ができるので、俺はこんなにできるんだぞってアピールしてやりましょう。頑張ってください。あと引っ越しもそろそろ検討してもいいんじゃないでしょうか。今の収入に見合う家賃に引っ越してお金節約ですっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね、まあ移動ね、左遷かと思いましたけどもね、まあちょっとね、今回のケースだとね、左遷じゃないんじゃないかなっていうね、そんな感じはすごいするよね。で、この移動チャンスなんじゃないかと。ね、パルナイトね、仕事こんなにできるんだぞっていうね、アピールしちゃいましょうみたいなね。でもできねえから仕事できないからね、もうアピールしないで、ただ頑張り屋さんだよっていうね、ことだけアピールしようかなと思ってますけどもね。まあどうなることやら。だからね、使えないおじさん来たーって結局思われるんだからさ、まあそれはね、無理して背伸びしてもさ、すぐにバレちゃうわけだからさ。ね、2、3日働いたらすぐバレちゃうわけだから。だからね、頑張りますみたいな。ちょっと、おじさん で、使えないおじさんだけどもね、頑張ってね、やっていきますんでよろしくお願いします、みたいな。そんな感じでね、背伸びせずにね、頑張っていきたいと思います。あと、引っ越しね。引っ越しもそろそろって話なんだけど、でもまあ、9月末かな?で、家の更新しちゃったから、まあ今じゃなくていいかな。困ってないしね、正直ね。で、家賃、高くないしね。都内に住むのに、家賃65,000円って、結構、いないよね。俺、この年で、65,000円の家に住んでるやつ、見たことないんだよね。で、今、不動産会社で働いてるけどもさ、お客さんでも、一人もいない。65,000円とかの家賃に住んでるお客さん。だから、結構さ、もう、アルバイトとかで働いてる人が住む家の家賃だよね、65,000円ってね。まあ、家賃の最低がね、やっぱ都内だと6万とかじゃん、やっぱり。それで、15平米とかさ、ガリッガリのさ、狭い部屋とかでさ、6万円とかだったりするじゃない。だから65,000円で、今のこの地域、高級住宅街に住めてるっていうのは、もう奇跡なんだよね、結構ね。だから、まあ、ね、今も部屋、狭いですけどもね。狭いっつっても、まあね、ワンルームだからな。1K じゃないんだよ。ワンルームなのね。それで部屋7畳か8畳ぐらいあるんで多分。7畳ぐらいかな?はあるんだけどさ。でもなんか物が多くてさ。やっぱ狭いんだよね。だから、これ本当に部屋に何も荷物がなかったら、結構広い部屋なんだよね、言ったらね。まあそんなことは物理的にありえないんだけどさ。だから、まあまあ、ね、少しずつ物をね、処分してね。で、今の部屋でも十分広いじゃん。いいじゃんってなるぐらいまでね、物を減らした上で引っ越しをするという方がね、なんか健全かなって思ったりしますんでね。まあ今からね、ちょっと引っ越しの候補地なんかはね、出しながら、たまに仕事中にでもね、物件探しとかね、できますからね。ちょっとしていきたいなと思っておりますね。じゃあ、そんな感じで、あと他のお話もしていきましょうか。ちょっと箸休め的に、今週のね、どうでもいい話をね、していきますけどもね。これかな。お金の話。まあ、リスナー銀行の方がですね、今限度額いっぱいになりましてね。借り入れが。50万。ね、借り入れてます。そんで、いやなんかね、いろいろとね、なんかお金のそのキャッシュフロー的なものがね、今大変で、この月曜日にですね、りそな銀行の方の引き落とし、カードの方が多分楽天のカードと、あと、ヤフーのカードがね、あるんだけど、楽天のカードの引き落としが、リソナからされるんだけど、それが、35,706円引き落としがあったのね。で、さらに、ヤフーのカードの引き落としが、ヤフーのカードからですね、私、10万円キャッシングしてたんで、だから今月の引き落としが107,650円だったんだよね。だからさ、1日でさ、ほんと約14万円引き落としがあったわけ、今日。だからさ、もうしんどくてさ、で、なんとか、そこは乗り越えたんだけど、 だから、りそな銀行からね、借り入れとかして、それを返済に当てたりとかして、もう、むちゃくちゃなんだけど、自転車操業とはこのことかって感じだったんだけど。で、プラス、ちょっとそれでね、お金が、まあ、なくなりつつあるんだけども、さらに、今月、ね、月末までに、家賃払わないといけないと。で、家賃6万5千円。でもあるし、あと、国民健康保険も払わなくちゃいけないと。いうことでね、また、ヤフーのカードのキャッシング、10万円ね、返済したんですけども、また改めてね、5万円借り入れまして。そんで、今日家賃のね、お金を入金してきたのと、入金というかね、支払いしてきたのと、あと、まあ、明日かな、明日か明後日ぐらいに、国民健康保険のね、お金をね、ちょっと払おうかと思ってます。だから、まだだね、次のお給料出ても、ちょっと多分マイナスになっちゃうと思うんだよね。その5万円キャッシングしちゃったからさ、ヤフーのカードで。なので来月の、いや、お給料だとまだちょっと変な感じなんだけど、その次のお給料からはもうマイナスな生活にはならないと思うので、だからある程度、ちゃんとした生活ができるようになるのが12月のその中旬ぐらいのねタイミングからかなと思うんで、まあそれまではね、仕事頑張ってやっていかないとね、ちょっと変な感じになっちゃうなって、そんなところでございますね。もう最近ね、ちょっと財政難なんだけどもさ、まあそんな中ね、競馬ちょっとしちゃいまして、まあ言ってもさ、1レースに1000円もかけなかったりするからさ、あれなんだけど、土曜日がさ、仕事休みだったから、土曜日久しぶりにね、YouTube ライブでさ、で、競馬ね、やったんですけども。まあ、土曜日とはいえね、重賞レースが2レースあって、G2 のレースと G3 のレースがあって、で、珍しくね、この両方のレースでね、当てまして、で、プラス、2500円ぐらいになってさ、まあ、当たって2レース当たってプラス2500円だからちょっとしょぼいっちゃしょぼいんだけど。まあそんなんでね、プラスになって、で次の日の日曜日、天皇賞秋。ね、なんか悲しいけどもね、外しちゃいましてね。1000円マイナスになってしまいまして、結局この土日のトータルのプラスは1500円となりましたんでね。まあ今年のね、競馬はですね、ほんと1月から3月までの競馬がほんとひどかったんだよね。なんか荒かった、お金の使い方が。だから今年間、今年のね、年間のマイナスが競馬7万円ぐらいなんだけど、その7万円のマイナスって、ほんと1月から3月で作ったもんなんだよね。むしろ1月から3月を抜いたらプラスなんだよねっていうね。そんな感じなんだけどさ。まあ、ね、やっぱり、コツコツ、ね、やるべきだなっていうのに、でも気づいたのは、やっぱりそんだけね、1月から3月でゴリゴリに負けたからね。あ、そんなになんか、ね、当たりはしないもんなんだから、ね、そんななんかゴリゴリにかけてもしょうがないなっていうね、感じをちゃんと理解できたからね。まあそんなわけでね、珍しくちょっと土曜日はね、勝ち越しましたと。でも土日ね含めて勝ち越しはしましたよっていう、そんな競馬でございましたね。そして、他のお金の話といったらやっぱりこれ仮想通貨。仮想通貨今週知ってる？すごい動きしてたんだよね。 めちゃくちゃ落ちて、もともとね、原資がね、78万円なわけ。で、これが先週、66万円まで下がってたわけなんだけど、さらに下がって、62万円になっちゃったわけ。いや、もうこれ、このまま落ちてくと、俺も、ほんと破産しちゃうぞと思ってさ。だって、りそな銀行でね、50万借りてるわけじゃん。で、仮想通貨があるから借りてるわけなんだけどさ、なかったら借りてないよ、もちろんね。ただ、仮想通貨が上がるだろうというね、その予想のもと、で、りそな銀行で借りる50万にかかる金利とか考えても、金利よりも、さらに仮想通貨の方が上がり幅多いだろうと思って、それでね、今のね、ちょっと自転車操業的な感じになっちゃってはいるんだけどもさ、期待をね込めてね。したらどんどんどんどん仮想通貨落ちていくじゃない。で、62万円まで落ちるじゃない。これはもう復活できねえかなってね、思っていたら、なんと、先日、爆上げしましてね。一日でこの原資がですね、13万円プラスになるってね。13万円回復するっていう状況で、62万円から75万円まで、ね、ジャンプアップしました。あ、ちょっと助かったなぁと思って。で、今日、ラジオ始める前に見たら、ちょっとだけ落ちていたんだけども、それでも74万円ぐらいだったので、まあ、先週から考えれば、先週よりも、8万円はプラスになってる状況。で、あと4万円で原資にね、届くって感じだったので。だからね、ほんと1日で13万円とかね、上がってくれてほんと助かったんだけどさ。まあ、このままね、あと10万円ぐらいプラスになってくれれば、まあ、もうこれ以上は求めちゃいけないのかなって思ったりすんだけどね。一旦、全部、現金化して、リスナー銀行の50万円返して、で、ヤフーカードから借りてる5万円返して、すると55万円、ね、の借金がなくなるから、まあ、だから80万円ぐらい、ね、仮想通貨が80万円ぐらいになってればさ、そっから55万円引いて25万円残るでしょ。そしたら結構ね、次のお給料から、次のお給料一応ね、満額出るようになりますから。したら普通に生活はできるかなってね、思いますんで、まあ、心がね、結構軽い状態でね、生活できるかなと思うんだけどもさ。でもね、まあ、仮想通貨もうちょっとね、80万とは言わないで、100万とかね、120万ぐらいまでね、上がってくれることをね、夢見てますからね。まあできれば300万なんですけどもね、まあいかないと思いますがね、えちょっとせっかくここまでね持ちこたえたんだからさ、もうりそな銀行フルで借りてるぐらい頑張ってるわけだからね、まあここでね心折れちゃったらなんかもったいないなと思いますからね、行けるところまでねちょっともう無理を通してね頑張っていきたいなとね、そんな風にちょっと仮想通貨はね思っておりますと。まあ、そんなところでしょうか。じゃあ、あとはですね、今週の他のお話をしていきましょうか。今週のお話、そうね。まあ、今日ね、ちょっと話、序盤でしましたけどもね。イベントに行ったんですよ。金曜日の深夜24時。だ土曜日の0時から、前にもね、何回かちょっと言ってますけどもね、マッドトライブっていうさ、トランスの海外アーティストがいるんだけどさ、その人たちが、またちょっと渋谷にね、来てさ、渋谷のクラブに来て、ハロウィンパーティーすると、いうことだったんで、これは行かなくちゃと思って、で、 ちょっとね、参加をね、してきました。まあ、あまりね、マッドトライブに関して、その、興味あるよ、なんていう人はね、そんな多くないかなとは思うんでね。その、このラジオ聞いてる層の人って、そんな、トランスとか聞かないと思うんだよね。俺も、たまたまね、その友人がさ、トランスとかすごい好きでさ、聞いてたから、それでね、こういうなんか、イベントに行くようになったけどもさ、そういう友人がいなかったらさ、トランスとか聞くって感じでなかったからね。なので、まあちょっと、こういう世界もあるんだよっていうね、そんなレベルの話ではあるんだけどもさ。で、まあ、マッドトライブは、好きなんだわ、俺。まあ、すげえ好きかっていうと、そういう感じでもないんだけど、なんだろうね。トランス、聞くとしたらマッドトライブ聞く、っていうか、まあ、それしか知らないっていうのはあるんだけど、なんか他のを聞いても、なんかパッとしないのよ。こういう感じかってなるんだけど、マッドトライブの、トランスの音楽というか、っていうのはなんかね、来るんだよね。まあ、全然、わかんないので、よかったらみんなもね、マッドトライブね、聞いてもらえたら、あ、なるほどなって思ってもらえるのかもしんないけど、俺もここに関しては、本当にもう、ね、にわかというか、本当に、これしか知らないからさ、テクノじゃなくてトランスっていうのはさ、ようわからんのだけども、でも好きなんだよね、結構ね。で、朝の目覚ましとかさ、目覚まし、何時かな ?7 時45分、8時、8時15分、8時半、8時45分か。5回ね、朝目覚まし鳴るようにしてんだけど、全部、マッドトライブの、音楽が流れるように設定してるんだよね。結構前から。まあ、そんなんでさ、もう朝はもうマッドトライブから始まるぐらいの感じなんだけどさ。で、なんか楽しみだったわけ、すごく。でも、その日ね、昼間は仕事だったから、仕事終わったら、で、一回家帰って、で、着替えて、で、合流して、そんで、ね、ちょっとでも飲みでも行って、そんで、イベントね、参加するみたいな流れにしようか、みたいなことでさ、友達とね、そのトランス好きな友達とかと、行こうという話になりまして。で、まあ、仕事はちょっとね、残業しつつね、まあ、終わりまして、で、家帰ってきて。で、まあ、軽くね、なんかご飯というかさ、腹になんか入れとこうかなと思ってさ、セブンイレブン寄ってさ、したらなんか新しいね、なんか、タイの春雨サラダみたいなのが売っててさ、あ、これいいじゃんと思って、新商品だなと思って。で、ね、春雨でヘルシーでさ、いいじゃんと思って。で、食べたらさ、いや、すごい本格的で、もう、タイなんだよ。タイで、パクチーとかもすごくて、甘酸っぱくて、これは本格的と思って。で、本格的すぎちゃって俺に合わなくてさ。あ、これ、しんどいなーと思って。なんかお腹痛くなっちゃいそうと思って。で、そんなん食べてからさ。で、合流して。21時ぐらいかな。その友達と、たちとね。合流してさ。したら、友達たちは、ちょっとね、昼間というか夕方ぐらいから集まったらしいんだけど、なんかね、Forever 21に行ったらしくて。日本からさ、撤退しちゃうじゃん、Forever 21って。したらなんかそういうセールがすごいやってたらしくて、なんか、それで、レジに並んだりとかして、レジでも1時間ぐらい並んだりとかしてたらしくて、夕方からね、集まってたにもかかわらず、結局なんか、 ちょっとショッピングして、ね、フォーエバー21行って、そしたらもう結局なんか21時ぐらいになってたみたいな、ね、話だったらしいんだけどさ。すごいらしいよ。フォーエバー21の、値引きというか。なんか、3000円のものが1000円になってて、それが 80% オフですみたいな。もう何が何やらみたいな感じになってるっぽいんだよね。で、なんか物によっては、T シャツ1枚100円ぐらいのレベルになっちゃったらしくてさ。で、俺にお土産でさ、サングラス買ってきてくれてさ、このサングラス90円っつって。ね、結構、多分、もともとは高いんだろうけどもね、その、何十パーセントオフの、さらに何十パーセントオフの何円引きみたいなね。そんなんなっちゃってね。サングラス1個90円とか。なんか下手したら他のなんか T シャツとか40円とか。ね、そんなんあったらしいですけどもね。で、そんなんでさ。ね、ちょっとお土産ももらいつつね。で、合流してさ。で、まず、ちょっと腹ごしらえしようか、つって。いや、俺さっきタイの春雨パクチーサラダ食ったんだけどとか思いながらもさ。したらなんか、渋谷のセンター街のところにあるバーガーキングがね、なんかハロウィン仕様になっててね、ゾンビが現れるぞみたいな。そんななってて、なんか期間限定のハンバーガーしか売ってなくてさ、こんなんやってんだとか思って。で、それ食べてさ、で、食べながらさ、ちょっと、じゃあこれからどうしようかっていうね、会議しててさ。で、じゃあちょっと、居酒屋にでも行って、で、23時半ぐらいまでね、飲んで、で、それで、イベント会場まで行って、で、並んで、で、ちょっと、今晩、楽しんでいこうよ、感じだったんだけどさ。で、居酒屋行ってね、まあまあ、ある程度飲んでさ。で、23時半になったから、並びに行ったわけ。会場に。なんだっけ、渋谷のデュオ。デュオに行ったわけですよ。したらさ、ちょっとまあ道間違えちゃってさ、ちょっとグダグダしつつね、結果着いたのが23時45分くらい着いたんだけど、誰も並んでないのよね。前の時は結構人並んでたんだけど、列ができてたんだけど、今回列できてなくて。あれおかしいなと思って。で、一応、荷物とかね、先預けちゃおうかと思って、クロークみたいなのあるからさ。で、荷物預けようと思ったら、そのクローク自体がまだね、オープンしてないわけ。で、あれと思って、何なんだろうと思って。でも、まぁ、ちょっと待ってたら、クローク開いて、じゃあそれで預けましょう、つって預けて。そんで、ちょっと並んでようか、つって。で、並んでたんだけど、23時55分ぐらいになっても、そんな人いないんだよ。5、6人ぐらいしか並んでなくて、いや、こんなことある？と思って。マッドドライブだよ、と思ってさ。何なんだろうとか思いながらもね。で、24時になってさ。で、無事、ね、会場開いて、で、物販とかもあったわけ。で、ソルスティスミュージックっていうさ、ところの、一応アーティストとしてね、マットドライブいるからさ。したらなんかタオルが売ったりとかね、T シャツが売ったりとかしてさ、欲しいなと思って。で、こういうところで売ってるさ、T シャツとか高いじゃん。3000円とか3500円とかするじゃん。そしたらさ、なんか、1500円でさ、1500円でソルスディスミュージックって書いてあってさ、後ろにソルスのロゴが入ったりとかすんの。かっこいいじゃんと思って。で、1500円で、ただ海外のやつってさ、サイズでかかったりすんじゃん。L サイズとか LL とかさ、XL とかさ。だからサイズ合わないとやだなとか思ったらさ、普通に S サイズが売っててさ、ソルスティスミュージッ クの T シャツで S サイズで、しかも1500円でしょと思って。で、白と黒あってさ。ね、色もね、選べるからさ、黒いいじゃんと思って。じゃあ、ちょっと買おうかな、つって。ね、パルナイトお金ねえんじゃねえのかって。でも T シャツ1500円で買うのはいいだろうと思ってさ。で、買って。で、今日の戦利品と思いながらさ。で、まあ、会場入って。でもちょっと時間経ったら、どんどんどんどん人が入ってきて、並んでなかっただけみたいなね。なんか周りにはいっぱいいたみたいでさ。で、徐々に人入ってきてさ。で、ね、もう入った瞬間にね、もう音流れてんだけどさ。マッドマックスの方が、マッドマックスと、スペースドライブの二人がね、一緒にやってるのが、マッドトライブっていうね、そういうユニットみたいなもんなんだけどさ。だから最初はあのマッドマックスの方が担当してさ、曲流してて、でいい、やっぱしね、いいなとか思ってさ。で、もうでも久しぶりだからね、1年半ぶりぐらいに多分来たんだよね、俺もね。だからなんかどんな風に音楽に乗っていいかもよくわかんないからさ。まあ、いつも家でね、大音量でマッドトライブの音楽流してる時の感じで楽しもうかなと思って。で、そんなんでさ、ちょっと曲乗りながらね、楽しんでいたんですけどもね。で、ちなみに、せっかくね、こういう、ちょっと弾けてもいいタイミングだからさ、服装も少し弾けようかなと思って。あれですわ。T シャツはセガサターンの T シャツ着て。で、バックの方もセガサターンのバック。で、セガサターンの本体が描かれている、まあ、サコッシュっていうほどではないんだけど、なんか肩にかける感じの、肩にかける感じとサコッシュの間ぐらいの、カバンがあって。で、それ、もうこういう時しかもう使えねえだろうと思って。で、それ使って。で、あと帽子も一応持ってったんだけど、帽子はね、よく YouTube とかでもね、被ってますけどもね、16ビットって書かれている帽子をさ、被って。で、そんなんでさ、音楽をね、楽しんでいたんですけどもね。いや、なんか、思ったのは、まあ、前はね、なんか腹、殴られてる感じがすごいしたわけ。低音というかさ、音がすごくて、振動がすごくて、腹ゴンゴンゴンゴンやられてる感じがしたんだよね。だから今回はお腹痛くならないようにしようって思ったんだけど、やっぱタイの、春雨サラダが結構、ね、後から来てさ、お腹痛くなってきちゃってさ、で、そんな中でさ、もう低音ガンガン来るからさ、もうお腹どんどん痛くなってくんだけど、今回お腹もそうなんだけど、なんか、心臓というか、胸が痛くなってきて、腹よりも胸にね、響いてきてさ、これ心臓止まっても復活するんじゃねえかっていうぐらい、振動がすごくて。で、だからね、音とか、振動で酔っちゃう人とかは、マッドトライブのイベントは難しいかもなってちょっと思うぐらい。なんか花火とかあんじゃん。花火大会とかあってさ、河川敷とか行くとさ、すごい花火の音とさ、振動がお腹に来たりするじゃない。ああいうレベルなんだよね。だから本当に、そういう、クラブの中でね、花火がガンガンガンガン打ち上げられてる感じよ。常に。あのビートで。だからすごい腹に来てさ、腹に来てってなんか怒ってるわけじゃないんだけどさ。腹にね、どんどん来るわけよ。で、ね、グロッキーになってくるなって、苦しいとか思いながらさ、楽しんで。でも絶対、家で、あんなに大きな音で音楽ってかけられないじゃん。だからなんか、俺はね、そうやってクラブとかあんまり行ったことないから、 あとライブとかもね、そんなにね、行ったことないからさ、楽しみ方っていうのがね、まだ分かってないんだけど、今回楽しみ方として分かったのは、絶対に家であんな大きい音で音楽かけらんないよなっていうこと。だから家でやったら怒られるし、もうそれこそ隣人とかがね、怒鳴り込んでくるっていうレベルだから、だからそれができる空間にいることがすごいよなっていうちょっと楽しみ方というか、絶対家じゃこんな爆音で音楽聴けねえけど、ここだったら超爆音で振動がすごいのがわかるぐらいの音で聴けるみたいな、だからそういうの堪能するみたいなさ、それがしかも好きな音楽だぜみたいな、だから最高だよねって風に感じたりとかはしてさ、でね、もう24時から28時半、だから朝の4時半とかまでね、もうノンストップで休憩なんてないよね、ずーっと流れてて、いやねえ、まあ、途中ね2階に上がったりとかしてさ、2階もねいいのよ、1階はみんなねそうやってなんか踊ったりとかしてんだけど、2階に行くとね、椅子がいっぱいあってさ、座れるわけ。で、ソファーとかあって、ソファーとかも座れんだけどさ、そんなビップなことしてていいのっていうぐらいさ、なんか、良くて。で、今回はね、トランスが好きなその友人の友達とかも来ててさ、したらさ、なんかわかるんだよね。友人の踊り方というかさ、のキレがすごいわけ。なんかやっぱ昔からトランスとかテクノとか聞いてて、そういうイベントとかすげえ行ってて、だから年季が違うんだよね、そのイベントに対するさ、そういう踊り方とかが。したらまあキレがちょっと違うんだけど、そう友人の友達とかのやっぱし動きを見てもやっぱキレが違うわけ。だからちょっと旗から見てると、あ、もうあの人たち友人の友達だなっていうのがわかるぐらい、そのやっぱ違うんだよねと思ってさ、だからもう あの辺友人一派がいるみたいなさ感じになっててさ、とかね、まあありましてね、その人たちもみんないい人でさ、ちょ紹介してもらったりとかしてさ。でね、みんなで楽しんでいたわけなんですけどもね、なんかそういう友人たちもいたりとか、あとなんか今回ね、チャラ男とかギャルとか多かったんだよね。まあ言っても一応ね、マッドトライブとは言いつつも一応ハロウィンイベントだから、ハロウィンだみたいなね、私も仮装してきちゃおうみたいな、そんな女の子たちもいたんでしょうと。ね、実際仮装とかコスプレしてる女の子もいたからさ。でも扉を開いてみたらさ、すんげえ振動がすごいさ、なんかクラブミュージックがどんなものか俺もよくわかんないけど、ちょっと期待してきたクラブミュージックじゃなくて、トランスゴリゴリのね、海外アーティストがさ、もうその何十年も前からずっとやってるね、海外アーティストがさ、変態みたいな、なんか結局宇宙と交信しようとしているような音楽のトランスだからさね、ゴアトランスっていうジャンルになるのかな、なんかほんと宇宙人みたいな、宇宙人と交信してる感じのねトランスなんだけどさ、だからさ、ね、ギャルとかは、なんだこれみたいなさ、腹に響くんだけどみたいな、子宮に響くんだけどこの音楽みたいなさ、なってたんじゃないかななんてね、思ったりするんだけどさ。で、そんなんでさ、なんかまあずーっとね、ギャル見たりとか、音楽楽しんだりとか、ソファー座ったりとか、踊ったりとかね、そんな4時間半過ごしてさ。 で、最後、一番最後はね、ちゃんとフロアの方に行って、前の方に行ってさ。で、最後ね、なんかお決まりではないんだろうけども、わかんないんだけど、なんか、プレゼントくれんのよ。最後の方ね、前の方にいるとさ、その、マットトライブの二人がね、なんだろうね、なんか、CD のジャケット、みたいだったりとか、そのレコードのジャケットだったりとか、それの紙をくれんのよ。紙っていうか厚紙というかちゃんとしたやつだよ、でも。キラキラしてるやつなんだけど、そういうのをね、配ってくれんのよ。で、それが欲しくてさ、前回もらったからね。だから、今回も欲しいなとか思って、前の方に最後の方いたらね、案の定配ってくれたからさ、あ、欲しい欲しいっつって、手伸ばして。で、もらってさ。ね、ちゃんと戦利品ね、ここでも獲得し。で、そんなんでね、なんか朝、結局な、アンコールとかってね、そんなんあってさ、さらに伸びたりとかして、結局何時 ?29時とか、朝の5時とかまでね、ずっと、ノンストップでね、トランス聞いてさ。特にね、またここでもね、女性との出会いとかは特になかったんですけどもね。まあ、どこに行っても、結婚式に行っても、ね、クラブイベントに行っても、女性とはね、全く接点のないね、感じで終わりますけどもね。まあ、そんなんですごい楽しかった。ね、日でございましたね。ぜひ、皆さんも機会があればね、イベントに行った方がいいよとは言わないんだけどさ。まあ、マットトライブ、ね、多分 YouTube とかでもアップされてると思うのでね、よかったらどんなもんなのかなつってね、マットトライブ聞いてもらって、で、それを部屋で大爆音でね、聞いてもらって、振動がすごいみたいな。それをね、ちょっとね、体験してもらえたらなってちょっと思ってます。結構いいと思うよ。なんかストレス発散にもねいいんじゃないかなと思うし、朝起きるその目覚ましとして使うのもいい。なんかね起きれんだよね。なかなか朝起きれなかった俺がマットトライブの音楽だとね起きれんだよね。結構ね気づくんでちゃんと。普通のなんか着メロとかみたいなしておくとさ、なんか勝手に消してたりとかするんじゃない。でもね、マットドライブはね、勝手に消さないんだよね、なんかね。はってなるんだよね。だから、なかなか起きれない人をね、マットドライブの音楽で、もしかしたら起きるとね、すっきり爽やかに起きれるかもしれませんよ、というね。そんなところでございますね。まあそんな感じでね、まあマットドライブ、ね、楽しかったんで、またね、次、いつあるか分かりませんけどもね。まあ、次のまたハロウィンかな。ね、どうなんだか分かりませんが。またね、マットトライブが来るときにはね、私、ちょっとね、そういうクラブイベントの方にもね、参加したいなと思ってますから。まあ、その時が来たらね、またこのラジオでもね、ご紹介しますんでね。その時は、リスナーのね、方でも、ちょっと興味があるななんていう人いたらね、ちょっと一緒に参戦してみたら、楽しいんじゃないかなと。そんな風に、感じましたね。
童貞ネットアットネトラジ。
それではね、お時間ほどほど来ましたんで、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日喋れなかったこととかね、あと読めてないお便りなんかをつらつらとご紹介していきたいと思いますけどもね、今日のお話他になんですが、まああとはまあまあいつも通りのご報告でございますけども、そうね、ダイエット、ダイエット一応まあ目標としてね。まあ、なんでダイエットしてたかっていうと、友達の結婚式があるからっていうのはちょっとあったんだよね。だから結婚式が終わった今、またダイエットするのをどうしようかなとは思ってるんだけども、まあ、 やっぱ太ってきちゃったからね。まあ理想の体重ぐらいまではね、一回落としたいなと思ってまして。で、そんなんで、一応今週ね、マックスで落ちた日っていうのが、59.1kg まで落ちました。先週が 59.3kg だったから、まあそこよりもね、さらに落ちたんだけども、そのマットドライブのイベント終わって家帰ってきてからですね、体重測ったらですね、なぜか61キロになってあってね、なんか今週の一番低いところから一番高いところは2キロぐらい増えてるってね、ありましたけど、まあ、なんかね、水分だね。結局そのイベント行く前、居酒屋でもね、そのお酒飲んじゃってたし、イベント会場でもレッドブルウォッカとかね、そんなんばっかり飲んでたから水分でね、ガポガポになったんだよね。だそれをまあ、出してとでしていたら、一応今日家帰ってきたら 59.4kg までなんとか落ちてたんで、まあ、明日ねこの調子でいけばまた 59.1 とか2とかなってるのかなーと思いますから、まあ今週いっぱいで今度58キロ台多分なるんじゃないかなとは思ってます。まあコツコツとね、お昼はマック食べて、夜はパスタサラダ食べてね、そんな生活で全然落ちていくから、まあ、これでどこまで落ちていくかってね、見て、で落ちなくなったらまあ運動するなりね、ちょっとしたいなと思ってますけどもね。まあ、落ちるところまではね、食事制限でね、なんとかやっていこうかなと思っております。まあ、そんな感じでね、ダイエットはまあまあ、うまくいってるかなと。そんなところだね。で、あとはですね、ピクシブファンボックスの、特典のね、ラジオなんですけども、昨日アップをいたしました。これが一応最終回になります。で、その最終回ね、まあ、聞きたいよっていう人いらっしゃったらね、あの、ピクシブファンボックスの会員になってもらえればね、ちょっと有料なんですけどもね、100円以上払っていただければ、一応聞けますんで、で、過去のね、配信したものも全部聞けます。しかも、MP3 ファイルで上げているデータなので、多分ね、右クリックしてあげるとね、そのファイルを保存するみたいなの出てくるから、だからもしね、その1日2日じゃ全部聞けないよって今まで配信したやつってあるかもしんないけど、普通に会員になってもらって、で、一旦全部ダウンロードしちゃって、っていう方法もね、一つあります。で、ただこのピクシブファンボックスに関しては10月の30日いっぱいで、もう会員にはなれなくなりますと。で、完全サービス停止する予定なので、だからまあまあ気になる人はね、まあ、最後聞いてもらえたらなと思いますけども、まあ、ポッドキャストが配信される時には、もう終わっちゃってるのかな。30日だから、そうだね、配信された時にはちょうどね、ピクシブファンボックスの、まあ、有料会員プランっていうのがね、ちょうどなくなったところって感じでございますから、まあ、そのうちね、全部まとめて、まあ、有料配信するとかね、まあ、誰が聞くのかわかりませんけどもね、そういうのもね、もしかしたら今後の展開としてあるかもしれませんから。まあまあ、いつかね、このままお蔵入りにならないようなね、感じを取れればなぁとは思ってますけどもね。まあそんなんで、ね、まあいち早く聞く場合はね、有料会員に、ね、なってもらって聞いていただけたらなと思っておりますと。ね、これまでいろいろとね、ご支援いただきましてありがとうございました。 ピクチューブファンボックスはね、これでちょっと終わってしまいますけどもね、ちょっと今後、次の展開でね、なんか、YouTube のメンバーのやつなのかね、DMM のオンラインサロンなのかね、ちょっと今後ね、考えて、ちょっとやっていきたいと思いますんでね、今後の、まあ、活動にね、ご期待いただけたらと思いますけどもね、誰も期待してないぞっていうね、そんな声も聞こえますけどもね、俺も、誰か期待してんのかなこれってね、思ったりはするんだけどさ、まあまあいろいろとね試してみたいのはあるじゃない。やっぱり何にもしないでね終わっちゃうのが一番つまんないからさ、で失敗する可能性が高くてもやっぱ手出してねやってみるっていうのが面白いからさ、でそれやってたまたま続くものがね見つかったりとかって絶対あるからさ、みんなもあるでしょ。結構見切り発車で始めたものが意外と続いたりとかさ、このラジオとかすごいいい例だからね、結構な見切り発車で始めてさ、でそれが10年続いてるっていうことはさ、もうわかんないよ物事は。やっぱりなんかねラジオ好きだから自分でもやってみたいからちょっとやってみようっつって、でやってみたら10年続くんだから、だからね物事はいろんなもの手出してでやってみるのはね、俺は悪いことじゃないかなって。それがねすぐにやめることになっちゃうことも多いと思うんだよ、いろんなものに手出せばね、出すほどさ。でもあるから、10個に1個とか20個に1個とか、なんか自分にハマるものってのが見つかったりするからさ、見つかるまでねいろいろと手出すっていうことはいいことかなって、まあ思いますからね。まあ今後も私ねちょっと新しいことね、まあちょっと見つけて、で、まあ成功するか失敗するかわかりませんけどもね、いろいろとチャレンジをねしていきたいと思ってますんで、まあ今後のね、YouTube もしくは DMM ね、オンラインサロンなんかね、ちょっといろいろとやっていきたいなと思っておりますと。じゃああとはね、今週、YouTube 千人の道も一人からね、こちらですけども。先週チャンネル登録者数ですね、 YouTube、一回400人なったんですけども、そっから、一気にまあリスナーの方がね、おパルナイト400人いったやんけっつってね、じゃあ Y やめたろみたいな人がやっぱりいたんでしょう。396人までね先週落ちまして、じゃあ今週どうなったのと、400人また復活したのってね。まあ行くかなと思ったんですけども、さらに Y もやめたろって人が増えてきたらしくて、今395人です。ねえ、いいですよ。また戻ってきてくれてね。400人にしてもらってね。そしたら、ちょっと嬉しいんですけどもね。まあそんなわけで。で、一応毎日ね、まあ毎日というか、たまーにね、出せない日もあったりするけど、その時は2本まとめてね動画出したりとかして、一応365日の断捨離ライフの方もね今29日分までね全部上がっております。あと今日の分はねまだ撮ってないのでね、まあ、今日撮れなかったら明日2本まとめてとか、それで、またねやっていきたいと思いますからね。捨てるものがねどんどんなくなっておりますけどもね、まあ探せばいくらでもあるから、だって部屋狭いんだもん、荷物があって、ということは捨てるものがまだまだいくらでもあるってことだからね。だからまああと、364とか366かとかね、じゃあ366いったら大変だよね、もう1年越しちゃってるからね。まあそんなんでね、336かなね、そのぐらいあと捨てていかないといけないですからね。まあ正直この29個捨てるのだけでもね精一杯だったんだけどもね、まあそれの約10倍以上ね捨てなくちゃいけないというところでございますからね、まあ頑張ってね続けていこうかなと思っております。 で、あとは、まあ、今週のお話は、そんなところでね、ちょっといただいてお便りを、ちょっと最後、読んでいって終わりにしようかなと思います。お便りは、いただいてます。ラジオネーム、さくらさん。俺の気象は自衛隊の気象ラッパ。間違いなく起きれるっていうね。お便りできました。ありがとうございます。みんなあるんだね。それぞれね。なんか、これなら起きれるみたいな。これまではね、なんか、なんでもなかったよね。普通の好きな曲とかさ、流したりとか。あと、もともとついているね、その着信音だったりとかさ。そういうのを流してたけどさ、それだとなんかね、パッとしなかったんだけどね、マッドトライブの音楽とかで起きるとね、結構私にはあったかなと。ね、人によってはね、ちょっとそれぞれ違ったりすると思うんでね、自衛隊の気象ラッパとかね、まあ無敵な気はしますけどもね、だって自衛隊だぜってね、それの気象ラッパなんて鳴らされたらね、起きちゃう、飛び起きちゃうよねって話ではございますからね。まあすごいね。まあそれぞれ皆さんね、なんか起きやすいものがね、この世にはいろいろあると思いますから、ね、ちょっと下げるとまたいいんじゃないかしらというね。じゃあ他ね、いただいているお便りを読んでいきましょうか。ラジオネーム、ことささん。パルさんこんばんは。 YouTube で捨てるものを投稿している姿を見て、自分も断捨離をしようかなと思いました。自分はヤフオクに出品して処分しようと思います。全然使わないものがたくさんあるのに、引っ越す時も処分せずにそのまま運んでいたことがありました。コミケで買ったはいいが、未開封のグッズとかありますね。これを機に少しずつヤフオクに出品して処分していきます。梱包の箱を用意するのが少し億劫になることがありますね。それではパルさんも断捨離生活頑張ってくださいというね、お答えいただきました。ありがとうございますね。毎日ね、私こうやって物を捨てるね、動画出していますけどもね、それを見てちょっと自分も断捨離してみようかなってね、ちょっと思ったよっていうね、お便りでね、よかったなと。ね。で、パルナイトの場合はね、物結構捨ててっちゃうんだけどさ、処分してっちゃうんだけど、ラジオネームことささんはね、まあ、捨てるというよりは、ヤフオクに出品してね、処分していくって。そういうスタイルってことでね。俺もなんか、売れるものだったらいいんだけど、さすがにちょっと、売れないというか、売りづらいものもね、あったから、そういうのは処分したんだけど、ただ中にはね、まあ、これは売れるでしょう、みたいな、のもあったから、で前に、捨てようとしていた、ネームランドっていうピンク色のテプラみたいなやつ。これ、出品したんだよね、私。あれに。メルカリに。したら、一応売れましてね。いくらかな ?3400 円とか。まあ、約3500円ぐらいでね、売れましてね。まあ、もともと新品だったからね、新品のテプラに、カートリッジが3つぐらいついて。だからまあ、お得っちゃお得だったんだけどさ。まあ捨てちゃうよりは全然いいからね。それで売りまして、で無事なんか届いたらしくてね、ちゃんと取引完了しましたから今日ね、まあ、よかったな感じで。だからまあただ捨てちゃうのはねもったいないからね、売れるものがあったらね、まあ売っていった方がいいんだけど、やっぱね梱包したりとかね、ちょっとめんどくさいのもあるからさ。1000円以上とかになるね、ものだったらいいと思うんだよね。ただ、やっぱ、100円、200円ぐらいの利益しか上がらないようなものであれば、もう捨てちゃった方が、スッキリするというか、またね、なんか、 メルカリ出してるから捨てらんねえとかさ、そういうまた現象が起きちゃってね、結局物が何にも減ってかない状況になっちゃうからさ、なんでね、あの時としてね、あのもうためらわずにね、ゴミ箱にねゴーっていうねこともね必要なことなのかなって思いますからね。まあただ別に必要に迫られてなければね、まあゆるりと、まあ少しずつね休みの日にでもね、あのメルカリのね、メルカリとかヤフオクでね出品していってね処分していくっていうのはとてもいいことかなと思いますから。ただあの思い出はね捨てないようにね、買い戻せないからね、そこだけねちょっと注意しながらね、ヤフオクとかメルカリとかね頑張ってね処分していっていただけたらなと思いますと。じゃあそんな感じでございますかね。そうだね。まあ今日はそんなところでいろいろとね、お話ししましたけどもね、まあ結局一番衝撃的だったのはね、冒頭でお話ししましたね。まあ働き始めてね1ヶ月半で職場を移動になったっていうね、まあこの話でございますから、来週だって11月1日からね移動なわけだから、もうねあと3日後は移動だからって、金曜日だからね。だから次のラジオでは新しい職場ね、新しい店舗での、ね、仕事だったりとか、その辺がお話できるかなと思いますからね。まあちょっと少しお楽しみにねしていただけたらなと思いますけどもね。まあそんなわけでね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。次回の放送は11月、もう11月なのか、早いな。11月の4日の月曜日、また22時からね、2時間程度やっていきたいと思います。本当にもう10月終わって11月入っちゃって、もう今年あと2ヶ月だって、11、12でしょ。いやこれは困りましたね。今年は本当にあっという間だったね。まあ無職のね期間が8ヶ月ちょっとあったからね、まあそれもあるんでしょうけど、でもそっからね9月入ってから、まあ転職決まりで入社するまでの準備したりとか、まあそんな考えたらさ、まあ9月1日ぐらいからはね、ほんと仕事っていうような感じで動いてはいたから、まあある意味もう2ヶ月ぐらいね仕事に関わるような感じでねやっているわけだからさ、いやまああっという間だよ本当にね、気がつけば。だからまあまああと2ヶ月もね、もう気がついたら過ぎ去ってるんだろうなとは思いますけどもね。まああと2ヶ月なんとかね、なんか記憶に残るそんなね時間をね作りたいなと思いますからね。やっぱり婚活かな最後ね。仕事はし始めたね、でお金も一応目処が立ってきたね、仮想通貨もこれから上がり、さらにねお給料もちゃんと入ってくるからさ、まあ仕事とお金はねまあリンクしますからね。まあそんな感じになってる。あとはなんだ、あとはやっぱりね異性だから、まあ婚活をあと2ヶ月でねちょっとやっていくと、あとまた釣りもね、釣りもちょっと冬になって寒いけどもさ、時間がねあったら釣りもねしていきたいなと思ってますからね。冬釣れるんでしょうかね、全くわかりませんけどもね、ルアーで1回でいいから釣らないとねと思って、一応11月はねおそらくまたちょっと違うね友人とね釣りに行こうかなみたいな話が出てますからね。まあその人もね全くの素人なんだけどもさ、もう素人もうみんな素人でね釣り行ったらいいんだよ。で釣れたら最高なんだからさ。でねまあ今 YouTube とかでね いろんな情報をね、得られますからね。まあ、そんなんで知識だけ入れてね、実践してみたいな繰り返してね。で、ちょっと頑張って釣りもね、やっていきたいなと思っております。じゃあそんなわけで、ね、明日も私はね、朝から仕事でございますけどもね、もう、あと2回、ね、今の店舗ではあと2回しかね、ちょっとお仕事できませんからね。まあ明日も早くね、ちょっと早めに行って、で、仕事をね、頑張って。で、目標とね、している、ちょっとね、数字というかね、どのぐらい仕事しないといけないんだっていうのはね、ありますから。それをね、ちゃんと達成できるようにね、なんとかね、頑張っていきたいなと思っております。じゃあそんなわけでね、今日も2時間ちょっとね、お話しさせていただきましたけどもね、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、またね、次回の放送でお会いいたしましょう。さようなら。